マーチン・ルターという人が若い時に田舎道を歩いていた時に突然ひどい嵐に、あったんですね。そしてすごい雷に打たれたんですね。目の前にこう雷が落ちるというのを経験をしたそうですね。もう本当に身が震えてですね、そして近くにあったこの小屋に納屋に逃げ込んでですね、星かすの中に顔をうずめてね、神様神様どうぞ私の命を救ってください、助けてください、そしてもしあなたが私を救ってくださ助けてくださるならば私のこの身をあなたのために捧げますって誓ったんですね。まあ、彼は助かるわけでありますが、その後彼は修道に入ります。これが若い日のマルチン・ルター、宗教改革をしたり大な人物になっていくわけですね。道を歩いていた突然嵐に遭い雷に垂れたという、まあ、死を覚悟する経験を通して、あるいは今で築き上げてきたところに全財産の一つの政変出来事と一切失って丸裸になってしまうという、そういう経験を通してこの人たちは人生の中で行き詰まってしまいました。しかしその行き詰まりの中で神様に対して狭いものも見出した、それを選択、そこから入った。クリスチャンの方ではありませんが、この間ですね、新聞でこうテレビの欄を記事読んで、そして熱血タイプとなる、情熱タイプ、ちょっと時間が遅いんですけどもね、見ましたか皆さん、見ました、見ました、私見ましたすごいなと思いましたね。一人の女性の方なんです、中年女性、この新聞記者なんですかね。で、彼にとりまして新聞記者ですからね、東北の大震災、とりわけ福島の原発の事故は非常に衝撃的だったとね、衝撃的。皆さん、私たちはそれから5年経ちますけども、あの震災はもう誰もがですね、本当にこう足元揺され揺るがされるような、っていうようなことだったと思うんですね。あの原発施設にとってもですね、奇跡が重ならなければね、関東地域全部が放射能汚染されていた。それを先読みした外国の人たちはみんな逃げた。私は何時逃げるんやと思って思いましたよね。そうなるかもしれない、大変なことだなということで、原発を見直そうというような話がそこからもういっぱい出てきたんですけどね。5年経ってどうですか、また元の木阿弥、まあ、それもそうなんだけども、やっぱり今の便利な生活、豊かな生活をね、快適な生活を誰もが捨てるわけにいかない、やっぱり元に戻ってくる。そして政府も経済優先をまだ打ち出すんですよ。そうなると選挙に勝てないから、税金を上げなきゃいけないと分かってるんですけども、老人が増えてますから。でもそういう人気のない政策は選挙前は取り上げるんです。先送りって言うんですね、真面目に考えないんです。そして政権が維持されることを優先させるんです、まあ、そんな風にしてね、どんどんどんどんどんどん忘れ去る。彼女はそういう、まあ、ジャーナリストでもありましたから、本当にその大きな衝撃の中で彼女はそこで立ち止まりました。ある意味で自分の人生、考えてた人生が行き詰まりました、この出来のこととして。そして彼女は考え方を変える、生き方を全く変えたんですね。好きで好きで生きがいだったその会社の仕事、何の仕事でした、朝日新聞の論説を書いていた、論説主観にもなる人も、そういうような立場あっさり彼女は辞めます。そして生活にどうしても必要なもの以外は全部捨てました。全くのシンプルになって、部屋もですね、全部きれいにして、本当に残したい分だけ残すというようなシンプル生活がありますが、そして会社を辞めましたから、朝起きて会社に行かなくていいんですね。目の前にあれもこれもこれもこなさなきゃいけないというね、メールが入ってるわ、白紙が来るわ、いろんなことで会議もあるわ、それやめたの。 何が与えられますか。ゆっくりした時間ですね。その時間を大切にしながら自分の人生をもう一度考え直し、真剣にですね、新しいことを始めたというんですね。びっくりしました。彼女がこの何か取材があるみたいで、この駅をこの急いでいる時に線路際にね、吹きの塔やね、よもぎが生えてる、気がつかなかったんですね。ああラッキーなんて言ってね、その吹きの塔を取ってですね、大切にしまいですね、昼ごはんの天ぷらして食べるそうです。それは本当に質素な食卓でありますが、美味しそうにね食べる、至福の時だと。こんな幸せ、こんなことなかったね。まあそういう言い方を彼女はまさに審査で通してね、衝撃的な出来事をしていただいて、世の中また元通りになっていこうとするんですよ。彼女は二度と振り返らない、自分の生き方を見出すんだと、自分の生き方を、人生を生きるんだとね、そういう選択をしたんですね。私はすごいなと思いました。強烈ですね。その時また南米のいかどうかムヒカさんという大臣が来てですね、なんか同じようなことを語ってました。本当に考えさせられます、皆さん。しかし世の中の今の世の中、多くの人たちが政治も含めてまた元の道を行く、豊かな生活を捨てきれない、勝ち得た豊かさを捨てることがなりました。でも皆さん、その生き方は必ず行き詰まるんですよ。世界的なグローバルな天地から見て、そんな生き方はもういつか必ず行き詰まるんです。はっきり見てるんです。だけども今が大切なんですよ、僕の人って。で、それでそれに応えようとする。だから先送り、自分の安全を見なさい。必ず行き詰まります。世界はこのまま30年物欲を中心にして過ごせば、まあこの回転すればもう後戻りができない。その時気づいて後戻りしようと思っても後戻りができない。地球全体が崩壊していくというところに来ているんですね。分かっている人は分かっている。だけどもやめられないんですよ。私はそうした中で九州、熊本かどこに新しい断層の地震だそうですけれども、活断層の地震だそうですけれども、本当にこうまた先の阪神・淡路震災のレベルの震災の声に大変な中で忘れた頃に、でその現実を私たちは今突きつけられる。どのテレビのチャンネルもみんな審査審査審査、普通の番組取り上げて10チャンネルだけ相変わらずアホなこと番組ありましたけどね。本当にやっぱり立ち止まらなきゃいけないと思うんですね。このままではいけない。また私たちは元の目標になって与えられた警告をですね、受け止めることなく自分の生き方、自分の思い通りの生き方を貫こうとしている。倒壊した家の前で家に帰ってみましたって言ったら、本当に1回目の地震の時はまだなんとかいけるかなと思ったんですけども、2回目の地震でもう完全にひしゃげてしまう。私より年齢ですよ、ご夫妻。もう途方に暮れて、涙流してるんですね。そうでしょうね。新しいを建てたところだったんですよ。なんで、鉄骨の新しいが潰れちゃうのかなと思いましたけども、瓦のある古い家が潰れますけども、で地震の質が違うみたいですね。本当にね、これからの次の住まいを早く建て得てですね、あと年金と蓄えの中で何とかやっていけると思われた その家なんですよ。家に対する思い入れが本当に強いですね、その方は。わかります。